プロジェクトデザインキャンプ。
皆さんこんにちは。プロジェクト振興支援課後藤陽平によるプロジェクトデザインキャンプ、聞く人結直久俊が、プロジェクトについて後藤さんにお話を聞いていきます。第2回目はエンタメを題材に味わう物語、後藤さんがおすすめする漫画や映画などのエンターテインメント作品に登場するセリフや場面の紹介を通して、プロジェクトの現実に様々な角度から切り込んでいきます。さあ、プロジェクトのさらなる世界へ。
タイトルがエンタメを題材に味わう物語。
エンタメを題材に味わう物語、はいはいはい、
なんか分かるような分かんないようなタイトルつけたん
ですね。そうですね、エンタメって言ってもいろいろありますからね、エンターテインメント。
そう、今日は基本的に私が好きな映画または漫画、
映画または漫画
を中心に、
はい、そうじゃないのも出てくるかもしれないけど、
喋ってる間にね、はい、なんか思いつくかもしれないんだけど、はい、なんだろうね、一番で価値創造の世界観の話をしたんだよね、
うん、
で世界観っていうのはその 何と表裏一体かっていうとやっぱ物語になるわけ、
うん、
でまああらゆるプロジェクトはやっぱりそれをやってる人間にとっての物語であったりするんだよね、
う
ん、
そうだね、そうね、
でなんだろうね、そのまあね、漫画なり映画なりに書いてあることは絵空事だから、
はいはい、
そんなもんは現実の参考にならないっていう、
うん、
まあ見方をするのが普通だと思うんだけど、
はい、
なんだろうね、なんかやっぱりそのある物語が描かれてるその中っていうのは、
うん、
まあ、その作家の思い描く世界っていうか、その作家が見てる世界が描かれてるんだよね、
うん、
だからそれってやっぱりなんていうのかな、現実的にやってるプロジェクト、現実的にプロジェクトをやるときに回っていく思考と、
うん、
人間が物語を語るときにこう描いていく思考っていうのは、うん、なんかこう共通点があるっていうか、うん、だからまあ漫画映画の中身を語りたいっていうわけでもないんだけどね、
はいはいはい、
まあ、その中で出てくるセリフでやっぱり、あ、なんかこのプロジェクトを考えるヒントになるなって思えるようなものがあったりとか、うん、そんなものが、まあ、昔からいろいろたくさん好きなセリフとかシーンとか作品みたいなものがたくさんあって、はい、
うんうんうん、
そう、どんな形式で話すといいかなと思ってたんだけどね、トップ10みたいな、うん、
はいはいはい、ランキングみたいな、
ランキング形式で話しても楽しいかもしれないし、
はい、
うん、なんかどうやって話そうかなと思いながら
はいはいはい、あそこはちょっと
そう、ネタだけはちょっとこう用意してあるんだけど、
そういうことね、
そうそうそう、
え、例えばこれみたいなのって、
例えば、そうね、例えばでいくとやっぱりこれかな、あの進撃の巨人っていう作品があって、あの私何年前だろう、 7,8 年前ぐらいにそのソフトバンクビジネス IT っていうサイトで連載をさせてもらってたの、
はいはい、
ビジネスメディアでね、
はいはい
はい、うん、でその、まあ、プロジェクトの話を書いたりとか、うん、組織論の話を書いたりとか、はいはいはい、まあ、好きなこと書かせてもらってたんだけど、うん、初めてこうヒットを飛ばした記事っていうのかな、
うんうん、
結構読まれたというか、
うんうん、
でその時にあの書いてたのが、うん、その進撃の巨人が面白いぞって
、ずいぶん好きなこと書いてるな、そういうことですね、はいはいはい、
ちょうど多分売れ始めた頃だよね、
進撃の巨人
が売れ始めた頃にちょっと話題になり始めた頃に、私もたまたま読んで、うん、いいセリフだなと思ったのが、うん、今回の調査で、ね、我々は、今回も何の成果も得られませんでしたっていう
何の成果も得られませんでしたが、すごく大きなフォントで、
大きなフォントでバーンと、
ああなるほど、何の成果も得られませんでした
これ多分ね、一巻の、
そうだよね、最初の方でね、
一番最初の方でね、
そうだよね、はいはいはいはい、
だこれを見た時やっぱグッときたんだよね、
ああそうか、
そう、
はいはいはい、
でその私自身の個人史で言えば、自費出版で、うん、そのプロジェクトとか孫子兵法、孫子の兵法の本を作ってた頃なんでね、
はいはいはい、
でその時に一番自分が考えてたのが、 計画を作ると、うん、でも計画って計画通りにならないじゃない？
そうですね。
で、計画通りにならないんだったらなんで計画を立てるんだろうっていうことを、
はいはいはいはい、
ずっと悶々としてた時期にこの漫画と出会ってというか、はいはいはい、読んでその、そうだよねって言
われてああそうか、
そう、
ああそうか、
当時はいろんな新規事業とか、うんうん、いろんなプロジェクトをやってたんだよね、
うんうんうん、
で、うん、やっぱり何をやってもうまくいかない暗黒時代っていうか、
うんうん
うんうん、なんかね、何にもできてないわけじゃないんだけど、はいはいはい、大成功にはいかないみたいなのがあるじゃない、なんかこう夢を描いては破れ、はいはい、描いては破れみたいなことを一番やってた時にいい漫画だなと
思ってちょうどこうハマったの、シンクロした
ですね、シンクロした気持ちの上でシンクロしたし、
そうだね、
でそれをネットで書いたら、はい、みんなが楽しんでくれた、あ、
だからやっぱそう思う方が多いというか、
そうそうそう、
共感してくれるというか、そうそうそうそう、ああなるほど、
だからエゴサーチとかするじゃない、
はいはいはいはい、
するとなんで進撃の巨人笑みたいな
ああそうなんだはいはいはいはい、
まあ、結構真面目なねビジネスメディアだし、基本的には真面目な話を書いてんだけど、
うん、
まあ、その一コマにこれを入れてあるって感じだったんで、
そう、ね、
でも笑いながらもすごい共感してくれてて、
そうかそうかそうか、うん、はいはいはい、
だ当時やっぱりあんまり世間も知らなかったし、なんかこう世の中の人って何でもかんでも華々しくこう成功させてるんだろうなって、
うんうんうん、ああそっか、うん、
いいなとかって思ってたのね、はいはいはい、こう世間知らずの若者みたいな今でも若者かもしれないけど、はいはいはい、今でも若者だとしたら当時はもうまだまだお子ちゃま時代だよね、だからね、社会人に早くなりたいなと思って、
うん、
学生時代はね結構楽しいプロジェクトいっぱいやってたんだよね、
うん、
社会人の人と混じって、
うんうんうん、
やっぱ学生より社会人だな、
はいはいはい、
社会に出たらもうめっちゃ面白いこといっぱいできるんだみたいな、はいはいはい、その憧れを抱いてそう就職して、うん、で最初の3年はものづくりの仕事をして、で俺はもうものづくりでとどまる人間じゃないみたいな、
はいはいはい、
もっとでかいことやりたいみたいな、はいはいはい、でその夢を描いて 2,3 年新しい会社に就職して、でももう本当はオールジャンルのプロジェクトやるようになったんだけど、はいはいはい、自信が全て打ち砕かれたというかね、そんな時代だったよね、
そっかそっか、
だからこの一コマを見るだけでも、はい、なんかこうプロジェクトのリアルというか、フィクションなんだけど、でもここで表現されている感情みたいなものは、はい、もうなんかもうグッとくるとしか言いようがないよね、
現実に近しいというか自分も、あ、これ共感でき、あ、わかるわみたいなっていうことですよね、
そうそうそう、で多分その自分が他の人の話をメディアで見た時にはこの人ってちゃんとしてて、成功してて有能なんだろうな、いいなと思って見るわけじゃん、
はい、
で例えば今自分は本とか何冊出してたりとかさ、はいはいはい、独立して仕事してたりして、で、まあ、もしかしたらやっぱ見ようによってはさ、こう頑張ってるなというふうにね、外から見えるかもしれないじゃない、でもそれは全くの誤解で、やっぱずっと失敗し続けてるというか、だから何の成果も得られなかったなって思いながらやっぱり、ね、5、6年やってきた
んで、ね、そうかそうか、はいはい、
だから、まあ、本当にだプロジェクトのリアルってこの一コマで全部説明しちゃえばいいじゃんって思ったりするんだよね、
ね、だからこうやってやっぱ言いたい人もいるんじゃない、プロジェクトをやってて、上の人というか 上司に何の成果も得られませんでしたって本当は大きな声で言いたいとかいう願望とか、いろんなものが入ってる感じ、
現実世界だとね、こんなにもう言える人っていなくて、まあ、みんなごまかしながら生きてるよね、
そうね、
でも本当に最初の一巻は本当好きだったね。
ああ、まあ確かに確かに、
うん。一応最後まで全部読んだんだけどね。
ああ、はいはいはい、はい、
最後まで読んだんだけど、
うん。
話としてはやっぱり世界を変えたいっていう話なんでね。
うん、
そのやっぱこの世界が矛盾があったり差別があったり、うんうんうんうん、暴力があったりして、それっておかしいじゃんっていう話で。でもっとまともな世界にしようってすればするほど泥沼になっていくっていう、まあ、暗い話といえば暗い話なんだけど、うーん、でもプロジェクトってある意味で言えばやっぱ革命なわけで、革命戦争で、
うん、
そう、 あ、人類史上最大のプロジェクトって何だと思うって話になるね、この話。
人類史上最大はピラミッドとかじゃないですか。
違うんだよね。
あ、違う。はい。
違う。
プロジェクトとして。
そう。
え？
私今すっごい嬉しそうな顔してる。
してる。ピラミッドではない。
今思うのは、やっぱり、世界宗教だと思ってる。
おー、キリスト教とかイスラム教とか、そういうとこ、仏教とか。
仏教、キリスト教、イスラム教の順番で。
ああ、そういうことか。はいはいはい。
全部共通してるのは、やっぱり世界を変えようとしてる。だ世界宗教が出てくる前っていうのは、やっぱり民族ごとの神話だったんだよね。だ一つの言語、一つの民族には一つの神話が共有されていて、その神話が世界観を作ってたんだよね。で、世界宗教っていうのは何をやってるかっていうと、その民族の壁を壊すようなことやって
る。ああ、なるほど。
だ最初は自分の民族だけが救われたいぞ、生きていきたいぞで、それぞれがやってるわけだけど、はいはいはい、人類の活動が広がっていくと、そこで衝突が起きるわけだよね。
うんうん、そうですね。
だ世界宗教が共通してやってるのは、みんなで救われるというか、そのうちの民族だけじゃないぞって。
はいはいはい。そっかそっかそっか。
壁を壊して、その、本当に世界人類みんなが幸せになれるように。それを願ったときに、いや、お前のその世界宗教は気に食わんみたいなことが、やっぱり起きるわけだし、でも宗教活動っていうのは経済と結びつくと、結構やっぱりね、問題も出てくる部分も多いから、だから世界を救おうとしてむしろね、暴力を増やしてるのかもしれないとかね。
ああ、そうかそうですね。
だから、世界最大のプロジェクトリーダーはやっぱり、ね、イエス・キリストかもしれないね。
ああ、まあまあ、そうか、そうか。
まさに第1回で語った、その変革プロジェクト。
はいはいはいはい。
ね。っていうことかもしれないよね、とか思う。
なるほどね。
まず取り上げられたのは、進撃の巨人。そこに描かれるセリフが、プロジェクトの本質を表す。プロジェクトはある意味、革命であり、そして世界宗教は、皆を救う大きなプロジェクト、と言えるのです。